欲望のままに振る舞う。あがける者どもは現れる。その人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も強い信仰の上に自分自身を築き上げ、精霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。疑いを抱く人々を憐れみ、罪の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって下されたその尺さえも気に入りなさい。あなた方をつまずかないように守ることができ、水のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることもできるために、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主キリスト、イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた栄を限りなくありますように。聖なる方に接するという形で、私たちの主を信じていただくことは、
愛と真理が両方表されています。
からサバの方として登場してくるんですね。まあ、ちなみにちょっとユダっていうのはあのイエス様が生きたユダの部分も知られません。イエス様の家の兄弟ヤコブとユダの弟っていうのがあるんですけどね、そのありましたけど、そのユダの方です。でそのユダがこのイエス様をまずサバの方としてここに語っています。主はその歴史の中で人間の罪に対する裁きを示してこられたんだということです。で、5節を見るとその神を信じなかった者を滅ぼす、6節では自分の領分を守らず自分のいるべきところを捨てた御使いを永遠の鎖につなぎ暗闇に閉じ込めるとあります。また7節では淫行に吹けていた不自然な肉欲、不自然な性を追い求めていた者を永遠の火の刑罰で見せしめにされる。ソドムやゴモラがそうです。でもその主は愛深いお方であります。神は愛です。しかしその愛が深い分裁きも厳しいのだということを私たちは心に留めておかなければなりません。しかし逆にまた裁きが厳しい分それを超える神の愛がある。それ以上に大きな愛がある。それがキリストの十字架であるわけです。それを見ても、この厳しい裁きを歴史の中で表してこられましたけども、しかしそれ以上に主はそのご自分の愛、寛容、忍耐、慈しみ、恵みを示してこられました。ところが8節がこう言われるんです。それでも、この神の愛を受けながら無双に浸り、体を怪我し、権威を認めず、栄光ある者たちを罵ることをする。実節は、無知なのに批判をする。わきまえのない動物のような精霊を持たないので、霊に属する真理が理解できない。そしてただ批判、自分の、基準で人を批判するだけ。ただ本能のままに生まれた肉のままに正義をなく生きてそれを良しとする。そして人に関しては自分の基準で自分の理屈で自分の体験で測って批判するというふうになってしまう。11節では神の道というのが問われています。神の道というのは人と言えば自己中心、あるいは神の殺人者です。最初の殺人者でありましたね。つまり自分の理屈で神を礼拝する、自分の都合に合わせて神を礼拝する、自分中心の神の礼拝、それは神が最初に示した礼拝でした。でもそれが神に受け入れられなかったので、受け入れられなかった神は憤るわけです。そしてアベルはその自分中心ではなくて神中心、神様に喜ばれる里芋の礼拝をしたことで受け入れられた。それを神は妬んで弟をついには憎んで殺してしまうというようなことをしました。それが神の道です。自分中心の生き方です。そしてバラムの迷いというのがついに出てきます。これは強欲ですよね。でコラ、これは妬みと傲慢です。12節に行きますと愛さんの死に、ちょっと16節までパッと見ますね。愛さんの死に恐れる心がない、風に吹き流される雨の死にも枯れて根こそぎにされた実りなき秋の日、自分の恥を泡立たせる海の荒波、永遠の闇に入るさまよえる星、不満を並べ、16節が不満を並べる欲望のままに生きる、大げさなことを語り利益のために人に手伝うと。要するにここまでずっとここまでここでもいいかというふうに畳みかけていくわけです。もう世の中伝え切っている、それはもう主を信じる者たちの中でもそういうことが起こって伝え切っている、ノアの時代と同じふうに世になってしまっているということです。そしてそう語ってきてこの17節でユダはその思い起こせ、キリストが、そしてキリストの人たちが前もって語ってきた言葉を思い起こしなさい。終わりの時には、あざける者たちが現れて、不敬 支配的になっているそういう時代が来るというふうに語っているわけです。でもこの2節でユダはこういうわけです。最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい、そして聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち永遠の命に至らせる私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさいというふうに言うんです。この最も聖なるものの上、信仰、これはイエスキリストという最も聖なる方の上に自分たちの信仰の土台を築き上げる、今日の、このメッセージのテーマというのは聖なる方に接するという、いつもこの聖なる方イエスキリストに接して、そしてそこを土台として物事をこう判断し考えていくということであります。ここに自分自身を築き上げていく。で、今日お話したいこの聖なる方に接する、で、私たち聖なるものといつも接していると、私たちの清さがそれによって高められていきます。もう一段私たちのこの清さ、私たちの信仰をレベルアップしようということなんです。私たちがこの極めたものと極めて立的な考え方の中に自分を置いていると、自分だけは大丈夫だと言っていても、いつの間にかそれらの影響を受けて、まあこの程度でもいいんじゃないかというふうに思うようになってしまうんです。そしてそれが普通のレベルになってしまうんです。人間というのは残念なことにこの向上をして高いところのレベルでそこまで登って、そこで安定しようというふうに考えないで、自分よりも低いレベルのところに下っていって、そしてそこで自分の生活を安定させようとする、そういう傾向、それが次の性質、肉の性質を私たちは持っていってるんですね。で、その時に私たちはこう言ってしまうんです。クリスチャンと言いながら、ああいうふうにしてる人たちいるじゃないか、なんで私がそうにしちゃいけないんですかというような質問になってくるわけです。そして低いところでそのように合わせていくんです。クリスチャンだと言いながら聖書を読んでない人もいるじゃないか、聖書とかのクリスチャンと言いながら礼拝に出てない人たちもいるではないかというふうな、なんかそしてクリスチャンでありながら、そういうちょっと罪の生活の中にいて平気な人たちもいるじゃないか、なんで私だけがそんなのに言われなきゃいけない、責められなきゃいけないんですかっていうような言い方になってしまう。そうやって低いところ、低いところでその自分の生活のレベルを安定させてしまう、そういう性質を私たち、私もそういうところを持ってます。こう特に疲れてきたり、こうもう辛くなってしまうと、他の牧師だってこうしてるんじゃないかっていう、そういうレベルでこう自分を納得させようとさせてしまおうとする。そうするとね、私もだいぶ年長になってきましたから、カーボン牧師もこのレベルでやってるじゃないか、このレベルでもいいんじゃないかというふうに思わせてしまう、そのようになってしまうんです。これが私たち怖いところなんです。そうではない、もっとそのキリストの強さのレベルの中で私たちは自分自身を高めていく、そしてお互いがそのこう高い強さのレベルの上に立とうとするわけで、立とうとしたいんです。だからその時に先ほど言いましたように真理が立てば愛が立たないというようなことになってしまう、その時に裁き合いがしたくないと思うんです、神の愛のうちに自分を保ち、この永遠の命に導く主イエスの恵みとを待ち望んでいく、この恵みの中で私たちはこの清さをさらに高めていきたいと願う。そのためにこの最後に24節25節のところにはもう荘園のようになっていますが、キリストが目を離したということであります。24節になりますね。あなた方をつまずかないように回ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることができる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまだ良いお限りなくありますようにという。 かもそこでこの、イエス・キリストを通して栄光尊厳支配権威がいよいよ限りなくあるように、この方と共に私たちは常に生きていく、この清この方の尊厳の中に、清さの中に、栄光の中にいつも自分自身をそこに果たしていくということです。それを目指していくということです。これがいよいよ限りなく続くんです。だからその中に私たちがとどまろうとする限り、低いレベルで信仰をとどまらせる、中途半端で生ぬるいそういう信仰にとどまらないということです。もう一度言いますが、教会によってもさまざまです。私もいろんな教会に、招かれて今まで行ってまいりました。それがもう圧倒されるような教会もあります。同時に信仰が中途半端で生ぬるくなってしまっている教会もあるんです。そういう一旦そういう空気が出来上がってしまうと、みんながその教会の中の人たちが横に並びになってしまって、同じように中途半端で生ぬるいところに合わせようとしてしまうわけです。だからこそそこでもう一度イエス・キリストを止めていかなきゃいけない。この方が私たちの主である、教会の主である、この方が私たちの基準である、この方に喜ばれることをするんだ。だから私たち そのもう一度基準を高めてほしいんです。高めたいんです。だからこれをしてしてもいいですかというような質問を牧師にしないでください。私は神ではありません。私はキリストではありません。キリストに聞いてください。聖書に聞いてください。それがそれにしてもいいことならどうか、それはちゃんと聖書を読めば、キリストと向かえば判断できます。私は気が弱いので、ダメだというふうに言えないときがあります。正直なことは。そのようなことを思って、潰れるんじゃないかと思って言わないこともあります。でも本当は言わなきゃいけないんだと思ってますよ。それは、もう一つなかなか言えないのは、私自身、そういう弱さを抱えているからです。だから私に聞かないでください。もう一度言います。私は神ではありません。だから、礼拝に遅れて来られたときに、私に謝らないでください。私は、キリストではありません。私を礼拝にしてきた、礼拝に来られているわけではありません。主を礼拝にするために来られるんです、皆さん。主が基準なんです。キリストなんです。さてね、ちょっと話を変えます。皆さん、今、この世の中で話題となっているのは、統一教会ですよね。ニュースも皆さんご覧になっているでしょう。統一教会と私の話を。私は信仰を持った18歳でしたけれども、まだ信仰が定まらないとき、この東京で生活を始めました。大学では刑事委員に入りました。私の大学は1年生と2年生、3、4年生とはキャンパスが違ったんです。刑事委員は1年生だけの刑事委員でした。中でですね、1年生の仲間は私ともう一人同じ村にも鳥取出身の学生で非常に気があったんです。友達になりました。よく生き生きしました。心が通じてました。ところがいわゆる2年生になって KGK を引っ張っていかなきゃいけない国になった時に、彼が統一教会に入信してしまっていたんです。で、彼は私を友達なんだから、その統一教会の集会に来てほしいって言って、その彼のその友情に応えるために何度も足を運びました。彼はその日からその統一教会の学生たちが集う寮に入っていました。そこにも入って、行って、そこで一日過ごしたことがあります。 統一教会の教祖である文鮮明が日本に行って集会を開いた時も私もそこに行きました。だから生で見ています。で、そのね、寮に行った時にこの接待が非常に良かったんですね。至れり尽くせりでした。そしてそこに最後に至るんですが、いつもそこにずっといたのは女子学生で、それが非常に可愛い女の子だったんです、うん、で、こういう手を使うんだっていうことがその時はよく分かりませんでした。で、これは例えばエアバンスが手の承認とか、あるいはモルモン教もそうです。こういう手を使います。で、女性が来た場合はハンサムな男性が応対に出ます。そして特にドイツ教会は皆さんご存じの通り集団結婚をするんです。100人、100人ぐらいの結婚式を一堂に行うわけですね。で、その時どうやってそのこの信徒の中でこうお互いのこう相手を決めるかというと、自分では決められないんです。そのお父様と呼ばれるその韓国の文鮮明氏はお父様が決めるんです。だからその時に名前と名前でこうしてこの人この人ってこうやって決めていって、そしてその結婚式の日まで相手が誰かを分からないっていうんです。だから、まあ、それは私はいつも言ってるように、そういう美人か彼女かっていうのはこの人間の価値観を決定するものではないっていうことはそうなんですけど、でもまあ若い時ですからそれもまだ決定しないわけですね。誰で結婚するかじゃない、くじ引きのようなもので、当たればそのハンセルな男性とまだ美人の人と結婚できるっていうのはそういう状況があるわけですよ。そこで多くの若者たちが、まだ寂しかった人たちがそこに繋ぐようになっていったんです。彼もそこに入ってしまったんですよ。そしてある時修練会ですね、そこに、まあ、キャンプですよね、そこに呼ばれました。来てくれ、お金は出す。200人以下か3泊4日だったか分かりません。僕たち神奈川県のあるところに連れて行かれて、そこで同じように連れてこられたその若者たちと一緒にその講義を受け続けました。朝から晩までどんどん休みなく講義、統一原理の原理講論の講義です。そして食事は質素なものでした。夜は眠らせてもらえません。もちろん眠る時間はあるんですけども、眠らせてもらえなかったの。どんどん眠れないんです、騒がしくて。それが 1日2日もうなんかね、体が疲れ切って頭が変になってしまったの。でこれはまずいと思って、そしてそこを1泊か2泊かでそこをその彼には友達には黙って抜け出したんです。そして翌週彼と大学に会った時に、彼にはもう本当に責められたといいますか、友達だと思ってたのに悲しいっていうふうに言われたんです。もう切々たる思いになってしまいました。それでも私は彼から次第に離れるようになりました。大学のキャンパスが変わって、そして3年4年生の時にはもう彼とほとんど会うことがなくなりました。なんで会わなくなってしまったかというと、それは私がパチンコに取ってしまって大学に行かなくなってしまったまあパチンコの、まあこういう面で助かったっていうのはあるかもしれませんが、でも彼とは会わなくなってしまった。さて、あれから45年、6年の時が過ぎました。時々彼のことを知っておきになっていました。今回統一教会のことが取り上げられて、久しぶりに彼の名前をコンピューターで検索したんです。出てきました、彼の顔も出てきました。顔ってましたけど、もちろんでも見覚えのある顔でした。彼は統一教会の中でも高い地位にいました。世界日報という、その統一教会の新聞ですね、そのあるんですよね。そこはかなり大きいんですね。彼はそこで10年ぐらいドイツのボーン支局に行ってました。それから今度はニューヨーク支局に行って、 構、統一教会の活動ってすごいんですよ、今ね。そして今は日本に帰っていて、統一教会の論客となっているというのが分かりました。本も出しています。その本でメディアにも取り上げられて、まあ、彼のことをこうこう批判するあのメディアもありました。左側の人たちが、批判してました。というのも、まあ、統一教会というのは右側に右寄りですから、そして、その LGBTQ などを完全にその否定する、それに反応するのが統一教会です。だからどうしても朝日新聞とか、ああいうその左側の人たちが彼を攻撃するような、ような感じになっていました。だから割とこうして彼は加算してるんですよ、そちらの面では。さて、話を戻します。キリストです。で、統一教会は、キリストをどう考え、イエス・キリストをどう考えているのか。で、私も、あの頃、そのことは、随分聞かされましたけど、何度も言ってますから、でもあまり覚えてないんです。で、覚えてることが、一つは、これなんです。イエスは、確かに、父なる神から、メシアとして、この地上に送り込まれた。しかし、彼は失敗してしまったということなんです。メシアとして失敗してしまって、そして十字架につけられて死んだんです。そして、罪の部分だけ、だけはその十字架で贖うことをしたけども、でもこの地上に目に見えるような神の国をもたらすことはできなかったんです。彼は、イエスはこの地上に、まあ、人間ですけど、神の子ではない、ただの人間ですけども、神から使わされてやってきたけども、ご自分の神、ユダヤ人に、その神の国の福音を語ったけども、ユダヤ人たちは受け入れなかった。それで、途中で予定を変更した、計画変更した、その計画変更の間が、変貌の山です。で、そのイエス様が、モーセとエリアと、その、会う場面が、山の上で会う場面がありますけどね、ペテロと、それからヨハネが一緒にでした。あの時は何を相談してたのか。イエス様はモーセやエリアと何を相談したのか。残念ながら、こうして神の国をもたらすために来たけども、ユダヤ人たちが神の国を受け入れようとはしない。私をメシアとして受け入れようとはしない。計画変更だ。だからこのままではダメなので、じゃあ少なくとも罪のあがないだけは成し遂げよう。だから十字架にかかる。そして身代わりにはなる。でもこれはメシアとしては失敗なんだということなんです。メシアとして失敗したので、それでやがてこのもう一人新たなメシアをこの地上に送るんだ。それがその文鮮明であったわけです。でこれもこういうシナリオだったと私は思います。でなぜ彼が、私はその友人がそういうふうになってしまったのか。聖書に書かれているキリストのことが理解されてないっていうことが本当に前になって何だか頭の上になって分かるようになりました。でもあの時どんなに存じ合っても彼には通じなかったんです。私も知識不足です。この天地万物が創造された時、イエス様はその最初の時からおられました。イエス様がこの天地万物を創造されました。イエス様の神にこの万物は創造された。イエス・キリストの栄光のために作られたんです。でしかし最初の人アダムとエバが神に反逆する、その時に神様はこのイエス様をこの地上に使わすという計画をスタートされました。そしてこの温暖の子孫がその蛇の頭を、つまりサタンの頭を十字架に乗って打ち砕いという、そういう計画でありました。そしてこの創世記の十二章に来て、神様は一人の人をアブラハムを選びになり、アブラハムを豊かに祝福し、そしてこの神の国の祝福がアブラハム、そしてその子孫から世界に流れるように計画なさったわけです。それがイスラエルです。そしてそのイスラエルから最終的に出てこられるのがイエス・キリストなわけです。そうやって創世記の初めから、天地創造の時から、このイエス・キリストが十字架にかかって、そして復活して、この神の国をこの地上にもたらすという、この計画はあったんです。 そのシナリオの中で全ての歴史は動いてきたんです。そしてそのアブラハムゾーンからモーセが出てきて、そしてダビデが出てきて、そしてこのイエス・キリストのこの一つのこの平型を見せていくんですね。イエス様と同じように自分自身が犠牲になる、あれはキリストのこう肩を表していく役割を果たしていくんです。イエス・キリストが来たらこのように示されたということ、そしてさらにその預言者たちがイエス様について預言をし始める。それはいつどこでどのような立場で、そしてどのようなことをされるのかということが語られて予言されていくわけです。その中でビツレームが語られますし、その生まれる時が語られますし、どのようにして終わりになるかも語られますし、そしてどのような生涯を歩まれるかも語られる。そして見捨てられて、そしてこの殺されて、そして蘇るというものもこの旧約聖書の中で年々と予言されてくるわけです。だから聖書、旧約聖書を読んでればはっきりと分かるわけです。イエス様自身がヨハネの福音書5章の39節であなた方は聖書に永遠の命があると思うので聖書を調べている、しかしその聖書が私について語っているんだということをおっしゃっているわけですよ。だから旧約聖書を読んだら全部イエス・キリストのことが書かれている、十字架から復活のことまで書かれているわけですよ。それが見えてなかった。だから十字架にかかって殺されるようなミッションっていうのは失敗者なんです。だからイエス様は十字架上で彼らはこう言うわけですよ。だからイエス様が十字架上でこう言ったじゃないか、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、キリストは見捨てられたんだというふうに言うわけです。見捨てられるようなミッションなんです。そんな泣き言を言ってイエス様は死んでいったんだと彼らは言うわけです。もちろんその我が神我が神なぜ私を見捨てになったのかっていうのはちゃんとその詩編の22編に予言されています。それ彼らはこう言ったんです。このクリスチャンたち、その以降イエス様以降のクリスチャンたち、イエス様のようなあんな惨めな死に方はしなかったということは言わなかった。彼らの殉教者の中にも家計に処せられたり十字架に処せられたりいろんな死刑に処せられたけども、みんな証言として平安に死んでいったのではないか、その教祖であるイエス様だけが、イエスだけが我が神我が神なぜお見捨てになったのですかという絶望的な声を発してるではないかというようなことです。違うんです。イエス様が主なる父なる神様にお見捨てになられて、私たちの身代わりとなってその永遠の地獄の恐ろしさを味わってくださった。だからあれが絶望の言葉になっていくんです。あの絶望の言葉は本当は私たちが発するはずの言葉なんですよ。イエス様が私たちに代わって地獄の中に見捨てられてしまったからゆえに、もう私たちはあの我が神我が神なぜ私を見捨てになったのかというあの絶望の言葉を発する必要がなくなったんです。だからイエス様以降の殉教者たちは皆平安のうちに死んでいたんです。そしてもう一つ、確かにイエス様は時のローマの権力によって十字架につけられました。確かにあの時は神の子でありながら圧倒的なその権力権威をお持ちでありながら、あの時だけは弱くなられて、そしてローマやユダヤ人たちのなすがままになられました。弱さを見せられて、そして死んでいかれました。そしてね、あの国家重要なんです。イエス様が十字架にかかって死なれて弟子たちがみんな消えてしまった、イエス様の時から逃げ去ってしまった、そのイエス様の弟子の一人はイエス様を裏切った、そしてもうこの地上で何事もなくなったはずなんです。ゼロになってしまったんです。イエス様に従う者が一旦ゼロになってしまった、イエス様の語られた言葉は何もその記録されていないことになってしまう。イエス様は何も本を書かれたわけではない、お金があったわけではない、もう組織があったわけではない、全部それが一旦消えてしまったんです。皆さんね、この地上で私たちが何事かをなそうとするときに、その重要なものが3つあるんですよ。人間の力でなす重要なものが3つあるんです。1つはその才能です、能力です、あるいは学歴です、知識です。これを持っているということがこの世界ではこの成功する1つの 重要なファクターの要因なんですよ。もう一つはお金です。財力です。財力があるということが、それがこの世界では成功する。お金がなかったら何もできないというのも、そういう世界なんですよ、まずが。そしてもう一つは人間が集まる組織です。組織力でこうして物事を立て上げていくということ、もうキリスト教以外もありますから、ほとんど全ての宗教はこの3つで出来上がっています。でもキリスト教だけは違うんです。キリストだけは違うんです。教会だけは違うんです。教会だけは教祖といわれるイエス様が死んでしまって、みんな見なくなってしまった、組織もお金も何にも残らなくなったところから、イエス様が3日目に蘇られて、そしてその復活から50日後に聖霊が下って、そして人々が聖霊に満たされて、そこから教会が大きく立ち上がっていくことになるんです。聖霊によって、イエス・キリストの十字架と復活によって教会っていうのは始まっていくんです。そこから人々が集まっていたんです。お金も何もないところから、組織も何もないところから、この教会っていうのは最初は始まっていったんです。しかし統一教会もやっぱりこの3つで始まったわけです。文鮮明という、その人間としては非常に能力のある人物が立てられていったんです。そしてそこに人々が集まってきた。そしてその組織が出来上がっていく。当時日本は高度経済成長期でありまして、それでその統一教会日本ではどんどん膨れ上がってきました。そしてたくさんのその献金が決められました。あるいはその壺が売られました。で、騙して壺を売るっていうのは何十万で数千万円の、ね、壺を売るとか、そういうことまでしました。そしてその資金がその統一教会に流れていって、世界にそういう支部を支局を持つように大きく広まっていったんですよ。財力ですよ。そのようになってるんです。でも私たちのキリストは違うんです。私たちのキリストはこうして聖書に予言されて、そして予言通りにこの地上に来られて、そしてしかもバプテスマのヨハネという紹介者を先に送って、由緒ある方として神の子としてこの地上に来られたんです。これが私たちの信じているイエス・キリストなんです。この方と私たちは共に生きていて、そしてこの方が私たちのうちに住んでおられるんです。この方を離れたら私たちは何でもないんです。最後にこのキリストを通して栄光威厳支配に権威永遠が永遠の昔も今も良い限りなくありますように、これこうしてこの省エネで終わる。私たちもここにいつも立ち続ける。キリストに似たものに私たちはこれからなっていく。キリストにこうして近づいていく。もちろん私たちの弱さは覚えてます。でもお前にそしてこの失敗をする。しかしそれでもキリストに近づきたい。キリストといつも一緒にいたい。キリストの子に浸っていたい。先ほどの刑事が祈ったように、一分一秒といってもこの方から離れてはならない。大出さなきゃいけない。そしてこの私たちの今のこの時代の風潮に引きずり込まれることがあってはならない。そして自分自身を許してはならない。もちろん言います。この程度の信仰でいいなんて絶対に思わないです。これは本当にキリストに喜ばれることなのかどうなのか、キリストの前に聖だという注意点に認められることなのかどうかを判断の基準にして私たちは歩んでいきたいんです。で、一人一人がそういう基準を高めていくならば前にも高まっていきます。私自身もそうしたいと思っています。これをこのキリストが私たちの主である、教会の主であるということを常に立てていきます。天の父なる神様、私たちの主はイエス・キリストです。あなたが全てです。私たちのために信じてくださいました。私たちは霊の滅びから地獄から救い出されました。もはや我が家になぜ私を娘になったのですかという絶望の声を上げる必要はありません。主は私たちは天の御国に行けるという、永遠の新しい天と地に変えることができるという、 そういう希望を持って、私はこの地上を生き、またこの地上を去ることができます。主をこの部屋の中に行くこと、だからこそ、私たちはこの地上で、さらに、称賛のレベルを、信仰のレベルを高めたい。そして、この火の中に投げ込まれようとしている、落ち込もうとしている人たちを、それで掴んで、救い出さなければならない、そういう役割を私たちは持っています。神様、どうぞ、私たちの教会をそのように、清いものを、熱いものをこうして、育ててくださいます。